今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の9章18節から27節までです。ルカによる福音書の9章18節から27節、初めに18節と19節をお読みいたします。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人は人は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。それでは一言お祈りをいたします。私たちを生かしたも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたのその贖いにより、そしてその命の御言葉により、それを信じる信仰により私たちは救われました。今救われた者としてあなたを褒めたたえ、あなたを宮にこうして集い、今あなたのその命の御言葉から癒しを得ようとしております。どうか我らを整えてください。聖霊が語れと告げられる声によく聞き従う私たちでありますように、どうかこれからを支配し助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様が一体どなたであるのかということをイエス様はこの弟子たちに言いました。群衆たちはたくさんイエス様のことを求めて集まってきています。それじゃあ一体群衆たち大勢の人々はこのイエス様に何でたむろをするのか、どうしてイエス様を求めに行くのか。でそれで群衆たちはこのイエス様を一体誰だと言っているのか。この弟子たちはまずバプテスマのヨハネだと言っている。である者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っている。大勢の人々はこのイエス様のことを、まず真っ先に出てきたのがバプテスマのヨハネだ、あるいは、エリアだ。バプテスマのヨハネであればもうヘロデがすでに殺した後でした。ヘロデはこのイエス様のことを聞いて会いたいと思うほどのことでしたけれども、ある人はバプテスマのヨハネ、ある人はエリアだ、他の人は昔の預言者の一人だ、そういう認識でこのイエス様を見て、そしてイエス様を追いかけて、もう前回のところにおいては5000人の給食の場面でした。こんなにも不思議な印を行う、このお方は、ヨハネの生き返りだ、エリアの生き返りだ、まあ、いろいろなことを噂するんですけども、しかしいずれもそれは正しくありません。で、20節でイエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えて言った。神のキリストです。アメン。神のキリストです。この答えはまさしくそのままドンピシャです。正しいんです。20節で、するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。大勢の群衆たちはですね、イエス様を預言者のうちの一人が、要するに人間の何か過去にいたスーパーマンのような人が今現代に蘇って、そして今こうしてこのような働きをしている、そういうふうに思っておりました。でも皆さん、イエス様はそれ以上です。それ以上のお方です。何か、人間の中で優れた人のうちの一人が、蘇って、それは確かにすごいというふうに見えるかもしれないんですけど、それよりももっとすごいお方です。神のキリスト、キリスト、すなわち、メシア、油注がれたお方。これは神様に認証され、神様の独り子としてこの世に与えられ、 そして神様から、ね、人職の油を受けた王として、祭司として、預言者としての油を受けた、そのような、ね、お方がこの、ね、キリストですね。このイエス・キリストがどなたであるのか、ね、それを知ること、それが、ね、私たちのものとされるということ、これがいかに重要なことか。マタイの福音書の16章にその並行箇所の記事があるんですけども、マタイの16章の16節からですね、ここにおいても同じことが、同じ出来事が別のマタイという視点から書かれてあります。マタイの16章16節から20節のところです。シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。アメン。シモン・ペテロが答えたとき、イエス様はですね、この17節の答えをされました。バルヨナシモン。これすなわちヨハネの子シモンという意味です。バル、息子。ヨナ、ヨハネ。まあ、ギリシャ語読みではヨアンネです。しかし、ヘブラ語でバルヨナシモン。ヨハネの子シモン。あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父。これ、客集付きの進化訳、下の方、客集見ますと、あなた方に示した人間ではなく、これ人間のところを直訳すれば、血肉ではなく、肉と血、それが直訳です。このことをあなたに示したのは、肉と血によってではなく、天にいます私の父によってです。ちょっと聞いたことがありますね。ヨハネの福音書1章テフィリンされた皆さんは、このお方は、信じるものは血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのです。アメン。そうです。私たちのこの血、あるいはこの肉、生まれ血筋、あるいは人間の意図、そういったもろもろによってではなく、天にいます私の父があなたにこのことを示した。このこと、すなわち、イエスがキリストであるということ。イエスさんがメシアであり、救い主であり、全世界を救うお方、神の御子であるということ。このことを示したのは、人間の知や人間の知識、人間の力、それらによっては、到底、それは計り知ることはできないんです。ただ、天にいます。父なる神様がこのことを示してくださる。らないのであるならば、それは知ることはできない。ここでイエス様は、シモン・ペテロのことをわざわざ、バルヨナ・シモンと言いました。ヨハネの子・シモン。人間から生まれたものは結局人間です。それ以上でも以下でもありません。血肉から生まれたもの、人から生まれたものが、イエス様が神の子であるということを知る。これは、いかに素晴らしいことか、とてもすごいことなんです。それは人間には知ることはできません。人間がね、たとえ千年生きたとしても、万年生きたとしても、その知恵が到達するところによって、イエスが神の子である、イエスがキリストであるということ、これを、ね、知ることはできないんです。これただ上から与えられるものでなければ、それは不可能なんです。で、さらに、ね、18節から。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスも門もそれには打ち勝てません。アメン。ペテロ、あなたはペテロです。ギリシャ語ではペトロスと言います。ペトロス。これ石ころの意味ですね。ペトロス。で、そして私はこの岩の上に私の教会を建てますとなんですけど、この岩、これですね、ギリシャ語でペトラと言います。女性形です。で、このペトラ、これ、堅固な岩の意味です。先ほどのペトロス、それ男性形で、ちっぽけな石、という、そういう意味ですけども、しかし、 私はこの岩の上に私の教会を建てる、ね、女性系になって、しかも岩、ね、大きくなってます。この、ね、信仰告白、このペトロスの、ね、小さいバルヨナシモンのその小さいな信仰告白、それは岩となるんです。そして、ね、ペトロス男として一人の小さい人間として、それまで単独できていたのが、この信仰告白、イエスがメシアである、イエスが救い主である、イエスが神の子であるという、ね、この告白によって、その人は岩に、大きな堅固な岩になり、そしてその岩の上に、イエス様は私の教会を建てる、ね、エクレシアです。教会と、ね、日本語で、ね、街道とか建物をイメージ しそうな言葉ですけど、ね、エクレシアなんです。召し出された者たちを、ね、建てますと。私はこのペトラ、この岩、堅固な岩、信仰告白がなされたこの堅固な岩の上に、私のエクレシア、すなわち呼び出された者たちを立て上げていく。ですから、私たちの信仰の土台、それは信仰告白です。イエスがキリストであるということ。そして、それは、神様から、ね、呼び出されていないならば、誰もこれを理解することはできません。ですから、私たちは、ただ、主から与えられた信仰により、信仰にあって進み、信仰の目的にして進んでいく、ね、ローマ書で学びました。私たちはですから、この信仰によって歩んでいく歩み、これが、ね、すなわち、教会における、ね、生活に欠かせないものです。私たちは、ですから、イエスが主であるということ、イエス様は救い主であるということ、イエス様は神の子であるということ、これを皆さんが、ね、握りしめて、信仰の到達地を目指して進んで歩んでいく歩み、これが信仰生活です。途中で投げ出してしまうということもあり得ます。投げ出してはなりません。しっかりと握りしめて進んでいく、ね、この信仰生活に行く、その人たちの上に、このペトラの上にエクレシアが立ちます。そしてそれはハデスの門も打ち勝つことはできません。ね、ハデスの門、死の門、それもこの信仰告白をしたエクレシアたちに戦いを仕掛けても、ハデスの側が負けてしまうんです。エクレシアの側が勝つんです。ね、イエス様に救う私たちは死をも恐れることはないんです。ハデスの門もそれには打ち勝てません。で、さらに、シモン・ペトロに対して19節。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。アメン。私たち、エクレシアは、ね、この地上で解く。エクレシアが地上で解くならば天において解かれる。エクレシアが地上でつなぐならば天において繋がれる。この権威が与えられているんです。教会に。教会はなんとすごいところでしょうか。天と地を創造された神の御子イエス様が、なんとその素晴らしい栄光を教会にお与えになった。エペソ人の手紙一章の終わりの方に書いてあります。なんと教会、すべてのものを貫き、すべてのものを満ちて足りているお方、すべてのものを貫くお方が満ち満ちているところが教会です。教会はなんとね、もう素晴らしい存在でしょうか。天においても地においても、この教会、エクレシア、これにかなうものはないんです。この、ペテロ、ね、彼はちっちゃかったけれども、この信仰告白、イエスこそキリストであるというその信仰告白によって、教会、ね、岩が建てられ、そしてその教会は天における権威が与えられている。本当にこれは素晴らしいことです。で、ね、この信仰告白を、ね、シモン・ペテロが、ね、した。で、ルカの福音書に戻りまして、ペテロがあなたが神のキリストです、ね、告白したところ、イエス様はこのことを誰もにも話さないように命じられました。で、さらにイエス様は続きます。 ルカの9章22節から。そして言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。アメン。ここにおいて、イエス様ははっきりと死とよみがえりを宣言されました。自分はやがて、この死に預かる、何によって、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺されるということ。殺される。しかし、三日目によみがえるということを、もうあらかじめこの時点で告げられておりました。いざそうなってみると、イエス様はあまりにも、十字架の上ではっきりと死んだ。それで、結局、弟子たちはもうイエス様がありありと死んでしまったであるからには、ちょっともう三日目によみがえるということは信じられなくて、三日目になっても何にも、誰も、イエスさんがよみがえるということをそれを期待しませんでした。けれどもよみがえられました。はっきりとイエスさんは告げられていたこと、これは明らかだったんです。で、23節、イエスは皆の者に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。アメン。イエス様は自分に、イエス様についていきたい、そういうふうに思うのであるならば、その条件が書いてあります。自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ここにおいて自分を捨て、捨てなさい、この捨てる、ギリシャ語で、アパルネオマイと言います。アパルネオマイ、これですね、要するに完全否定するということですから、もう自分の思い、自分の主張、自分のやり方、そうしたものをイエス様の前において完全否定すること、そして日々自分の十字架を追って、すなわち自分自身が、この自分自身に対しては完全否定したものとして歩んでいく、そして十字架を追って、そしてイエス様についていくということ、これをしなさいと言われています。24節で、自分の自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。ここで命と訳されている言葉、ギリシャ語ではプシュケイと言います。プシュケイは、サイコロジーの、あの語源、要するに心理学の語源ですね。要するに、プシュケ、それは真理のことです。ですから、自分の真理。ですから、自分のやりたい。自分の主張。自分のやり方。そうした自分の真理。ちなみに、心理学は、何とかして、真理を、傷ついてしまった真理を、傷を負ってしまった真理を直そうとする試みですけども、しかし、イエス様のやり方は真逆なんですね。真理は死んでいただくんです。自分のやりたい、自分の主張、自分のやり方、貫き通し、これは、あっさりと完全否定して、そしてイエス様のやり方に完全乗っかること、これをするということ。だから、どうかあなたそのやり方を捨ててくださいと、イエス様に言われたら、あなたそのやり方を捨ててくださいと言われたら、もうあっさりと、はい、捨てますって言って捨てる、この人が天国に近い人なんですね。イエス様の前に、この御言葉を前に、自分の両親を、敬うということが、御言葉に書いてあるならば、敬わないというやりたいこと、これを完全否定して、はい、イエス様、あなた御言葉通り、父、母を敬いますと言って、その通り行動する。そのような人は、あっさり天国に入れる人です。それがなかなか人間にはできないということがあるから、だからなかなか、この神様の力を体験できない。なかなか神様のその素晴らしい御業、その奥義を知ることはできない。けれども、もしもですね、本当にあっさりと自分のこの思い、意志、感情を、このイエスの御言葉を前に、釘付けにして、それを完全してできる人は、あっさりと、主の技がその人の人生に、もう毎日毎日起こって、きっとそういう人生になるでしょう。なかなか私の自我、主張、それが強かったりすると、それがなかなか体験できなかったりします。 けれどもここに書いてあります。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、もうアパルネオマイ、それを否定して、そして自分日々自分の十字架を追い、そしてイエス様についていきなさい。自分の不中継、自分の真理、自分の思い意志感情を救おうと思う者はそれを失い、私のためにイエス様のゆえに、イエス様の御言葉ゆえに、イエス様のために自分の不処刑、自分の自我、自分の思い意志感情を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。しかし、私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは、決して死を味わわない者たちがいます。アメン。ですから、イエス様のこの御言葉、これ、26節に、もし誰でも、私と私の言葉とを恥と思うなら、って書いてありますね。そうです。イエス様の御名と、そしてイエス様の御言葉、これを恥と思う。するならば、そういう人は、やがてイエス様が来られるとき、父と自分と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。皆さん、こういうふうに、イエス様が来られた時に、イエス様に恥ずかしい呼ばわりされたいでしょうか。ちょっと嫌ですね。とてもそんなの嫌です。私たちは、ですから、いつもこの御言葉、これを恥と思うのではなく、誇りと思って、この御言葉、これに書かれてあることを、これをしっかりと大切にする。イエス様の御名を大事にするのであるならば、そういう人は、全世界において、やがて、大きな困難、大きな試練の時が来る、その時に守られるものとなります。ヨハネの、黙示録の、その3章のところに、フィラデルフィアの教会、出てきますね。イエスさんの言葉を忍耐して守る人、そしてイエスさんの名前を、捨てない人、そういう人は、世に来ようとしている困難の時代に、私はあなた方を守ると、御言葉に書いてありました。守られる人というのは、忍耐してイエス様の言葉を守り、忍耐してイエス様の御名を、それを捨てない人、そういう人は守られる人です。イエス様は、やがて、来られます。そしてこのイエス様が、キリストである、救い主である、信じる人は、そういう人は、神様によって生まれた人として、全く新しい歩み方をしていきます。ペテロは、イエス様のことを何と言ったか、周りの人々はバプテスマのヨハネとかエリアだとか、そういう、人間の中の何か優れた人のうちの一人人間だと、多くの人々は思ってましたけども、しかしペテロは生ける神の御子キリストを告白しました。冒頭で宣言しましたのは第一ヨハネの手紙の5章1節なんですけども、そこにおいても、この今日の箇所の、奥義は隠されています。第一ヨハネの手紙の、5章の、1節から、5節までですね。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。アメン。もう初めから書かれてありました。イエスがキリストであると信じる者、ペテロそうでした。イエスさんのことを、あなたはキリストですと告白しました。キリスト、すなわちメシア、すなわち油注がれた方、すなわち救い主、イエス様が、救い主であると信じる者は誰でも神によって生まれた者、そしてさらに、産んでくださったお方、それはすなわち父なる神様ですね。そのお方を、愛するようになる。そしてさらに同じくこの新しく生まれた人々をも愛します。 ね、さあ、じゃあこの新しく生まれた人々は誰のことでしょうか。これ皆さんのことですね。イエス様を信じて新しく生まれた人々は皆さんですね。皆さんイエス様を信じて新しく生まれました。その皆さんをも愛するようになる。ですからね、それまで、ね、クリスチャンを迫害して生きてきたけれども、使徒パウロのようにばったりとイエス様と出会って、イエス様に作り変えられて、そしてイエス様を信じるものになった。その時以来、ね、パウロは教会を愛するものになりました、ね、同じ神から生まれた者たちを憎む者だったのが作り変えられて愛するものになります。兄弟姉妹を、ね、愛する者は、ね、まさに、ね、彼の霊が宿っているけれども、ね、兄弟姉妹を愛さない者は、ね、そのようなものは、ね、偽物だ、この第一ヨハネの手紙の、ね、前の方に書いてありますけれども、でさらに、ね、2節、私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。アメン。ですから、ね、兄弟姉妹を、ね、愛していない人たちは、実は、ね、神さんから生まれたかどうかを疑ってかかるべきなんですね。神さんから生まれた、新しく生まれ変わったものは、兄弟姉妹を、ね、愛することします。そして、ね、その神の命令を重荷とは思わないんですね。もうあの兄弟、あの姉妹を愛する、ちょっとこれ重荷だ、うんしょってやんなければ、ね、愛せない、まあ、そういうことは確かにね、信仰が未熟であるのはあるかもしれませんけれども、神様を愛すれば愛するほどに、その神様の命令は重荷にはなってこないんです。昔は、ね、できなかったことが、信仰が進めば進むほどできるようになってくる。昔はどうしてもやめられなかったことが、ね、この信仰の度合いが進めば進むほど、昔は、ね、できなかったことができるようになり、昔もうやめられなかったことがいとも簡単にやめられるようになってくる。神様の命令がどんどんどんどん、それは重荷にはなってこない。むしろそれは守って叱るべきだ。これは、ね、私の守ることは私の喜びだ。そういうふうになってくるんです。で4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。アメン。ここにも出てきました、イエスを神の御子と信じるもの。シモン・ペテロはイエスはキリストだと告白しました。皆さんもね、クリスチャンであるならばそうでしょう。そのものは、ね、世に勝つものなんです。イエス様を、ね、神の御子と信じるものは、世に勝利するものです。4節にありますね。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利。アメン。誠に私たちのこの信仰、これこそが、ね、世に対して勝利をする、その勝利の秘訣に なっていきます。このキリストは私たちのために十字架にかかってくださる。このことの告白を今日の箇所で弟子たちにしましたけれども、この十字架につけられていること、私たちの身代わりになって死んでくださる、そして蘇ってくださる、これが私たちの勝利の秘訣です。なぜイエス様は死なれたか、身代わりとして罪を処罰するためです。なぜ蘇ったか、私たちをも永遠の命へと導くためです。イエス様は死から発砲として、ね、生き返りました。死に勝利しました。そしてこのイエス様に続く私たちは、同じく、イエス様と同じく死に対して勝利するものとなるんです。今日の箇所、ルカの9章の最後のところ27節では、書いてあります。ルカの9章の27節で、しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは、決して死を味わわない者がいます。アメン。 神の国を見るまでは決して死を味わわない人がいる。この死、死を味わう。この味わう、ギリシャ語は、ゲウオマイ言いますけども、ゲウオマイ。これは味わうとか食べるとか、ね、あるいは経験するという意味です。ですからここに立っている人々、すなわちもうイエス様が生ける神の御子キリストだ、ね、そういうふうに告白した人は、もう死んでも生きる。死んでも生きるんです。イエス様はおっしゃいました。ね、ヨハネの福音書において、私は蘇りであり、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。で、イエス様を信じる人は、確かに、この心臓停止、そういった死は、それは味わうかもしれません。しかし、イエス様が味わわれた死、それは、ね、決して味わうことはないんです。なぜならイエス様は、みんなの、すべての人の身代わりになって死を味わわれたからです。ね、書いてあります。ヘブル書の2章の9節に、こう書いてあります。ヘブルの2章の9節と10節をお読みしますけれども、ただ、御使いよりもしばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは、死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。ね、なんとイエス様は、すべての人のために死を味わわれたんです。けれどもイエス様おっしゃったのは、私を信じる者、この弟子たちの中には、決して死を味わわない者がいる。ね、本当にイエス様を信じることによって死を味わうことがなくなる。むしろイエス様の方が死を味わわれました。なぜ？人間の身代わりになって、本来すべての人は死を味わうべき存在でした。けれどもイエス様がですね、すべての人のために死を、ね、味わってくださいました。それは多くの人々を、ね、栄光に導くためですね、このヘブル2章10節に書いてあります。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。アーメン。なんと万物の存在の目的であり、また原因であられる方にふさわしいこと、それは多くの人々のために苦しみを受け、死を味わわれるということ。これが、なんと、ね、万物の存在の目的かつ原因でもあられる方にとってふさわしいことだったんです。これはとんでもないことですね。本来私たちの側が罪を犯して、ね、本来私たちが死を味わうべき存在なのに、万物の存在の源であられる方の方が、この、ね、罪を犯した悪い方の人間の身代わりになって死を味わわれた。そして、ね、全ての人の身代わりとなった。その死によって全ての人々に恵みがもたらされ、全ての人々はこのキリストを信じる信仰にあって死を味わう経験がなくなった。これはとても素晴らしい奥義です。本当に私たちは、ね、このイエス様を信じる信仰、これによってもういかに素晴らしい特権を得ているのか。シモン・ペテロはイエス様のことを、ね、あなたはキリストですと告白しました。本人としては、その告白がいかに素晴らしいものであるのか、それは、ね、きっと気づいていなかったことでしょう。ね、シモン・ペテロ、ね、バルヨナ・シモン、ね、人のことをして、イエス様は、あなたは幸いだと言いました。なぜなら、このことを示したのは神だから。ね、本当に私たちも、この神によって、イエス様を主と告白することができるようになりました。ね、ローマ書に書いてあります。ね、誰でも、聖霊によるのでなければイエスを主であると告白はできない。そうです。私たちは聖霊によってイエスはキリストだ。イエスは生ける神の御子です。本当に確信を持って言うことができます。私たちはですからこの信仰によって救われている。ですから本当に全てはキリストから発し、全てはキリストを通って完成と導かれ、そしてキリストへと導かれている。結局、ね、私たちのすべては、このお方、イエス様です。イエス様にあって歩んでいく私たちには、この安心感があります。 どうか皆さんはこのイエス様にあってますます整えられていきましょう。整えられていけば行くほどに私たちの中の死は遠ざかっていきます。私たちがこの地上においての思い煩いがどんどんなくなっていきます。どうか皆様この信仰告白の上に立て上げられて、ね、しっかりとした岩、ね、この信仰告白、ね、それによって私たちも死を味わうことがなく、本当にこのキリストによって命満たされて歩んでいく、ね、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉、本当にイエス様が神の御子であられるということ、これをもっと今味わいつつ、今主のままに進み出て祈る時を持ちたいと思います。
主よ、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主の皆に預かる者は皆救われる。主の皆に望みをかけて、そして手足を揃えていく者は皆救われるんです。主よ、その皆を軽んじる者を、そしてその軽んじるその気持ちが私たちの中にいます。主よ、あなたが取り除いてください。人任せ、イエス様任せで何にもしないで、いつも人を煩わせているその汚い性質を私たちは持っています。結局治らなければならないのは自分なのに、イエス様任せ、人任せにして、言われてなんぼ、毎日毎日同じことを繰り返す、寝ちこくて汚くてどうにもならないその性質が私たちの中にいます。主よ、孤独孤独自分の中にいさせているその悪い性質と向き合わない自分を戒めることができますように。主よ、子育てをするとき、子供が何度言っても言うことを聞かないと親は叩きます。それと同じように、イエス様に会って治らない自分を、人の手を借りずに自分自身がイエス様の名前を言い、そして決心をして自分を打ち叩き、離れなければならないあらゆるその汚い性質から離れることができますように、イエス様、自分を戒める力をあなたが与えてください。自分を戒めることなく汚いまんまで、もっともらしい顔をして、主よ、あなたの御前に立つことは罪です。人を煩わせることも罪です。主よ、そのような罪の性質を憎むこともなく、嫌がることもなく、ずっと持ち続けて、自分だけがのほほん、周りの人々は気が気じゃない、そのようなことをしていても、それが罪だとは思わない、礼拝を魂していてもそれを罪だと思わない。主よ、板についてしまったその悪どい性質、悪の手先みたいに、いつも礼拝を魂して、イエス様に満足を捧げなければならないこの礼拝を、悪魔に満足させるものとしていつも引きずり下ろしてしまう、その性質をほどほどく、命をかけてでも死を憎むことができますように、取り除くことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。自分と向き合わないで、いつも人を自分と向き合わせる、とんでもない汚い根性を私たちは持っています。 主よ、この汚い根性から離れることができますように、自分を打ち叩く信仰を与えてください。親を困らせ、周りの生徒たちを困らせ、主よ、職場の人を困らせ、結婚しては夫を困らせ、妻を困らせ、自分が産んだ子供までも困らせている、いかがわしいその全ての呪われた性質を自分で打ち叩くことができない、あのブラブラとしている手足をあなたが今締めてください。イエスよ、あなたが今締めてください。イエス様、この時間あなたに祈ります。主の御前に主を進みゆくために私たちは来ました。私たちを探し求めるイエス様に、私たちの霊魂魂が喜び悼んできました。御言葉に耳を捧げ、そして御言葉を通して主よ、イエス様の性質を学び、御言葉を通して日々神の子となりつつ、御言葉を通して世からは続々と離れ、そして御言葉を通してイエス様の御そばに、主よ、本当に近くに近くにへとはべる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。御言葉を通して天に増します私たちの主イエスを見ることができますように、御言葉を通してここにいるイエス様に出会い、主の御言葉を通して主の皆を褒めたたえることができますように、聞いた言葉を昼も夜も口ずさみ、まことに満ちたこの言葉にアーメンしますように、罪を自分自ら脱ぎ捨てた主よ、バルテマイが脱ぎ捨てたあの古着のように、罪を自ら脱ぎ捨てることができますように、主よ、あなたが助けてください。行く手を主よ明らかにして、行け行けと私たちを励ましてくださる主の皆を褒めたたえ感謝いたします。罪許されて、その罪禍から離れた私たち一人一人の魂が喜び勇み主を仰ぎ見ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちに来いって言っているあなたの御言葉を、仰せられた御言葉通り手足で実践して主に近く行くことができますように、主の近くにはべることができますように、主を助けてください。罪を脱ぎ捨てた私たちの魂が主を見ることができます。罪を脱ぎ捨てることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。主よ、本当に私たちがあなたの御前において自分のやりたい、自分の考え、自分の主張、自分のやり方を御前に置いて、そしてただあなたに従っていくということ、これを続けていくことができますように。それによって主よ、本当にあなたにあって全ての目の得ることができるようになるからです。それによって死を味わうことがないというこの約束を感謝いたします。どうか私たちは日ごとにあなたの御言葉に従うということを、これがこの立ち上がりがますます大きくなり、ますます私たちのうちに神の今年のその形作りがますます整えられて、ますますキリストに似たもの、神の子としてその本領を発揮していくことができる私たちがありますように。あなたは今日その十字架の言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。 アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。